中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院泌尿器科滝内秀和院長補佐にお話を伺っていこうと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はお話、手術ロボットダビンチについてのお話をしていただけるということですよね。はい、この手術ロボットはどのようなものなのか先生教えてください。
はい、承知しました。ロボットにもいろいろありますが、現在手術で実際に使用されているロボットは米国で開発されたダビンチという名前の手術用ロボットを指すことが一般的です。
はい、
皆さんは工場のラインで、自動車の組み立てラインで溶接や塗装を行っているロボットをご存知のことと思います。これらのロボットはあらかじめプログラムされた動きを忠実に行うことで作業をこなしていきますが、手術ロボットはそういう作業は行いません。
はい、
またある企業などの人型ロボットを思い浮かべる方もおられるかもしれませんが、手術ロボットは自分で考えた作業を行うこともありません。手術用ロボットはあくまで人、すなわち外科医がロボットの操作を行うことで手術を行います。
はい、
手術ロボットはお腹の中に入れた器具の動きを外科医の手の動きに合わせて忠実に再現します。決してロボットが決められた作業を行ったり自分で判断して動作を行うものではありません。このような手術用ロボットの方式をマスタースレーブ型のロボットと言います。
はい、
マスターとは主人、スレーブとは召使いという意味です。マスターである外科医の命令を忠実に、召使いであるロボットが作業を行うことがこの言葉の意味するところです。
なるほど。ロボットが、勝手に手術をするのではなくて、お医者様である外科医の先生の手となり、動いていくというのが手術用ロボットという解釈でよろしいでしょうか。
そうですね。
はい、なるほど。ではこの手術ロボットっていうのはどのぐらい日本に今現在導入されてるんですか？
昨年5月の時点でですね、ダヴィンチが設置されている国内施設は300施設以上あると言われています。
はい、
で我が西宮市においても当院以外に兵庫医科大学、兵庫県立西宮病院にも導入されております。
はい、
合計3台のダヴィンチが稼働しているのが現状です。
3台の手術ロボットが、現在稼働しているということなんですね。はい、この、手術ロボット、どのような手術でダヴィンチ使用されているんですか？
近年外科手術はお腹に開けた小さな穴から器具を挿入して行われる腹腔鏡手術が主流です。
はい、
ダヴィンチは腹腔鏡手術で使用される手術器具の一つです。泌尿器科領域の手術ですと、前立腺がんに対する前立腺摘出術や腎がんに対する腎部分切除術、膀胱がんに対する膀胱摘出術で使用されます。
はい、
以上の手術は健康保険で適用となる主義ですので、外国と比較すると格段に安価で手術を受けていただくことができます。まあ、この点からも日本の国は本当に良い国であると思います。
保険適用で手術をしていただける病気もあるということなんですね。はい、この手術用のダヴィンチ、いつ西宮市立中央病院には導入されたんですか？
昨年1月に手術室に導入され、
はい、
2月より運用開始しております。導入に先立ち、チームダヴィンチを立ち上げ、病院での会議や手術ロボットメーカーでのトレーニング、動物ラボでの手術主義実施、認定施設へのダビンチ手術見学、ボランティア模擬患者でのロボット手術シミュレーションを経て、2月8日より前立腺がんの患者さんにロボット支援、根治的前線全摘術を開始しました。12月末までに36名の前立腺がん患者さんにこの手術を受けていただきました。
先生、単純にやはりこの手術ロボットというのは手でするよりも効果があるというか、いい手術が望めるということなんですよね。
そうですね。
なるほど。ではもう少し詳しくですね、このロボット支援根治的前立腺全摘出について教えていただきたいと思うんですが、
前立腺は男性特有の臓器で性器の一部を産生しています、
はい、
正常の大きさはくるみぐらいです、
うん、
高齢になると前立腺のがんを発症する割合が増えていきます。ある程度の大きさになった前立腺がんはリンパ腺や骨などにがんが、飛んでしまう転移を起こします、
はい、
前立腺の手術が対象となる患者さんはがんが前立腺内にとどまっており、前立腺を摘出することでがんの完治が期待できる方です、うん、前立腺がんの診断にはまず採血で PSA 検査を行います、
はい、
4を超える高値の場合には MRI 検査を受けていただき、前立腺がんの疑いがある場合に前立腺の一部を採取する前立腺生検を受けていただきます、うん、前立腺生検では肛門から超音波の検査プローブを挿入し、超音波画像を見ながら生検を行います、うん、ただし MRI 画像で病死されたがん疑い病変部を超音波画像上に病死することは通常できません、
うん、
当院ではナビゲーションシステムを用いて MRI 画像と超音波画像の重ね合わせ超常を行い、 MRI でがんの疑わしい部位を正確に採取することができます、
はい、
この方法導入により正確な組織診断が可能となりました、
うん、
前立腺がんと診断が確定すれば次にがんの全身への広がり具合を調べる必要があります、
はい、
先ほど述べたようにリンパ腺や骨への転移がないかどうかを CT や骨シンチグラムにて検査します、
うん、
リンパ腺や骨などの遠隔転移がなければ前立腺がんは前立腺内にとどまっている可能性が高くなりますので、手術や放射線、重粒子線などを用いて完全にがんを治療することができます、
はい、
治療方法を選ぶ際には年齢や病理組織結果、完治率、治療法特有の合併症を勘案して患者さん自身で決めていただく必要があります、
はい、
手術に関して言えば対象となる年齢はおおむね75歳までで、病理結果がかなり悪性度の高い場合には放射線治療や重粒子線治療よりも、完治率は良好です、
うん、
ただし、当院では約、8日から10日の入院が必要ですし、手術の最大の欠点といえる手術後の一時的な尿漏れ、尿失禁がほとんどの患者さんで起こります、
はい、
手術の最大の欠点である尿失禁に対して当院では前立腺摘出後の膀胱と尿道の吻合において特別な、縫合方法を実施しております、
うん、
これは、トータルアナトミーリコンストラクション法といい、膀胱と尿道の解剖学的位置関係を極力手術前の尿失禁のない状態に近い解剖学的再構築を行う主義です、
はい、
すなわち従来の1層の膀胱尿道吻合ではなく2層で、尿道膀胱吻合を行うことにより尿道括約筋機能を温存し早期に尿失禁を改善する主義です、
うん、
やや複雑な縫合ですので通常の腹腔手術器具を用いて行うことは困難でしたが、ロボットを用いて人の手のように動きをお腹の中で試行することができるようになり初めて実施可能となった主義です。この点はロボット手術が優れていると思います。
うん、すごく狭いところでの手術を人の手ではなかなか難しかったのがロボットの手を借りるとその狭い場所でも手術が可能になって難しい縫い合わせもできるようになったということなんですね。
そうですね、は
い、それによって失禁のことも少なくなるという、すごいですね。先生、ロボット手術で入院の方が約8日から10日と教えていただきましたけれども、このロボット手術ではなく腹腔手術で、手術をした時の入院というのはどのぐらいの日数になるんですか？
ロボット手術もですね、腹腔手術も入院日数にはほとんど違いがございません、
はい、じゃあ患者さんとしては何かこのロボット手術と腹腔手術の違い何かありますか？はい、
ロボット手術ではかえって患者さんのお腹に入れさせていただく器具が一つ増えますので、一箇所お腹の傷が増えてしまうということはございますが、はい、ただまあそれにもましてですね、手術後の尿失禁がこれ早く止まっていくということが非常に患者さんにはメリットが大きいというふうに考えております。
つまりは退院して後も普通の生活に戻っていくにはロボット手術で手術を受けた後の方が日常生活に戻りやすいという形になっていく、
ね、
はいはい、ということなんですね、
はい、おっしゃる通りです。
このロボット導入をされている施設っていうのが西宮市内にも多くあるとのことなんですけれども、その西宮市立中央病院での特別な取り組みなど特徴っていうのはあるものですか？
はい、先ほどお説明させていただいた前立腺手術ですが、2層での膀胱尿道吻合以外に当院では手術中に 肛門から超音波プローブを挿入し、リアルタイムのナビゲーションのもとに接離面を設定しております、
はい、
これを用いることで前立腺の排足、後ろ側にある直腸損傷も回避することができますので、うん、手術の安全性向上にも寄与しています。
あ、なるほど。これが西宮市立中央病院での特徴的な手術の仕方ということなんですね、はい。あの泌尿器科における前立腺以外のロボット手術、ロボット支援手術というのをもう少し教えていただいていいですか。
は
い、
前立腺以外には腎臓がんに対する腎部分切除もロボットを使用することで、手術はより安全で確実なものとなりました、
はい。
従来腎臓がんの患者さんでは腎臓全体を摘出する腎摘術が標準的に行われておりましたが、うん、近年正常組織をできるだけ温存してがん組織だけ摘出する腎部分切除が行われるようになってきました、
はい。
腎臓は左右2つありますが、1つの腎臓には1分間に 500cc の血液が流れます、
うん。
従いまして万が一腎臓の血管を損傷すると短時間に相当量の出血が起こり、場合によって命が危険にさらされる場合もありえます、
はい。
当院では10年以上前から術前 CT 画像より作成した3次元再構成画像をもとに血管の位置や腫瘍の位置を視覚化することでより安全で確実な手術を行ってまいりました、
はい。
さらにダヴィンチ導入後リアルタイムナビゲーションシステムの導入を予定しておりましたが、うん、ナビゲーションプログラムの基本的な開発は終了し、実際の手術への応用を向けて最終段階に入っております、
はい。
このシステムは、画像情報を3次元化し、ダヴィンチカメラの画像上に、3次元の腎臓や血管情報を頂上表示するものです、
うん。
このシステムを利用することによって、術者は直感的に腎臓の血管の部位を認知することができ、血管を知らずに損傷してしまうということがなくなりまして、
うん、
安全性向上にも寄与するものと期待しています。
はい、
さらに、腫瘍切除の際には、腫瘍の適切な切離縁情報が得られますので、腫瘍内に切り込んでしまうことなく出血量も最小限で済む低侵襲手術を実現できるものと期待しております。
なるほど。2次元、普通で写真で見るより立体で映像を捉えて手術をしていただける、ね、ということによって、はい、手術の成功率もそして出血も抑えられる、
はい、
場所が的確に分かるということなんですね、はあ、すごいですね。あの最初にね、先生に教えていただきました工業用ロボットのお話ありましたけれども、はい、日本製の手術ロボットっていうのはないんですか。
今年ですね、
はい、
ダヴィンチに使用されている特許は実は切れます、
はい。
今我が国も、メーカーも含めて、うん、手術ロボットの開発を世界で行っているというのが現状で、さまざまな手術ロボットが近い将来、発売されるというふうに予想されます、
はい。
現在ダヴィンチには触覚はございませんが、今後触覚を備えた手術ロボットも登場してくると思います。
あ、そうか。ダヴィンチにはこう先生方がこう感覚はなくに、
ね、
こう技術力だけで
視覚情報だけですね。
はあ、はい、それはそれですごいんですが、今後はもしかしたらその感覚を備えたものが登場してくるかもしれない、はい、ということなんですね、はい。すごい発展ですね。あの工場用ロボットでは日本は世界のトップランダーだったのに、手術ロボット開発ではちょっと遅れてしまっている印象がありますよね。
もともとダヴィンチの開発経緯というものはですね、うん、軍事用に開発された機器やったということが関係しております。
そうなんですね。
つまり戦線最前線で負傷した兵士を米国本土の医師が戦線近くの病院で、米国本土から遠隔操作を行うことで兵士の応急手当を行い、
うん、
その後、傷病兵を本国に、搬送し本格的な治療を行うことを目的として開発されました、
はい。
医師の要請には多くの費用がかかりますし、前線に近い野戦病院での、治療では医師も敵からの攻撃で死亡してしまうリスクもございます、う
ん、はい。
まあ、そこで、野戦病院の手術ロボットを米国本国から操作すれば医師数の減少を防ぐことができますし、高いコストをかけて養成した医師を有効に活用することができるということです、
はい。
まあ、残念ながら日本では、日本学術会議も平和利用目的の研究のみを行うと宣言しており、戦争に加担する兵器を含めダヴィンチのような新技術開発は発想すらないという状況です、う
ん、はい。
まあ、中国をはじめとする軍事的脅威の中で東アジアの安全保障環境が厳しさを増す中、日本は学会も含めて考え直すべきに来ていると思います。
うーん、 この手術用ロボットという開発の生まれた誕生秘話といいましょうか、そういうスタートをしているからこそ日本が少し遅れを取っているというところが出てるんですね。でも今現状的には、病気を持った方の手術にはすごく恒常的に結果が出ているので、これからの発展望むところですね。はい、竹内先生、未来の、手術どのような姿になっているとお思いでしょうか。
一つですね、分かりやすい例で言いましたら、飛行機の進化を振り返ってみていただけるといいと思います。
はい、
飛行機はかつては人が常時操縦桿を握っている必要がございました。
はい、
今では離陸と着陸時のみ操縦士が操縦を行うわけですが、その他は、自動操縦ということになります。
はい、
そしてこの流れは近い将来自動車にももたらされようとしています。その中で手術だけは例外でいるということはできないと考えております。いずれは AI の力を借りて手術は自動化される時代が来るものと思います。そうなると外科医は操縦士のような役目になると思いますし、外科医は今ほど必要でなくなるかもしれません。さらに前立腺の手術で言えば、がんを凍らせて死滅させる凍結治療が行われ、手術自体が必要でなくなる時代も来るかもしれないというふうに考えています。
どんどんどんどん、それこそお薬も新しいものがどんどん開発されていきますが、手術方法もこれからまた未来に向かって新しいもの、今では想像つかないものが手術の方法として取り上げられることも近い未来あるかもしれない、ということなんですね。今日いろんなお話を伺って、何よりもやはりこの手術のダビンチというものは機械は優れてますが、それを操作する先生方の技術力もやはり大切なものだなと感じたんですが、やはりかなり技術を上げるために訓練されてるんですよね。
さまざまなトレーニングとかですね、手術の見学をしたりということで、技術を高めようということで努力をしております。
はい、そして、今年はどのぐらい、今までにどのぐらいの、患者さんがこのダビンチで手術を受けられたのか、もう一度教えていただ
け、昨年1年間で36名の前立腺のがんの患者さんに、このダビンチの手術を受けていただきました。
これからまたどんどん増える可能性はもちろんあるということですね。はい、手術の方法は、ね、先生のお話でもありましたが、選んでいただける、患者さんに選んでいただけるということがありますけれども、今日のお話を聞いて、この手術ロボットダビンチによっての手術結果も往来なんですよね。
そうですね、尿失禁のリスクで言いますと、従来の腹腔鏡手術の時代に比べて、早期に尿失禁が尿菌性が改善しているということでございますので、合併症の方も軽減し、しかも正確な手術ができるということで、ダビンチの手術は今後ますます、増えていくだろうなというふうに考えています。
なんか未来と思っていたものが今現在治療の一つに取り入れられているというのを、実感するお話を聞かせていただくことができました。手術ロボットダビンチについてのお話を伺いましたが、竹内先生、リスナーの皆さんに最後に一言お願いいたします。
当院での手術ですね、今後は腎臓の、腎部分切除ということにも応用してまいりたいと考えておりますので、どうぞ当院での、手術にますます期待をしていただきたいと思います。
はい、手術の方法いろいろとね、疑問に思われる方は先生とよく相談をして、手術方法の一つとして考えていただければと思います。今日は手術ロボットダビンチについてのお話、西宮市立中央病院泌尿器科竹内秀和院長補佐にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。